ジオ。この番組は福島市のスポーツボランティア専門 NPO 福島スポーツルーターズによるスポーツボランティアのあれこれ情報をお届けする番組です。インタビュアーは大月しほみがお送りいたします。さあ、第9回スポボララジオ、今回は前回に引き続きまして阿部さんにお越しいただいています。阿部慎一さんです。
こんにちは。
すみません、前回が長々となってた
よ。いやいや、2週にわたりましてありがとうございます。前回はよろしくお願いいたします。前回はいろんなお話を聞かせていただきました。カヌーのお話だったり、山岳のお話だったり、綱引きのお話も聞かせていただきましたが、いろんなお話をお聞きして、まず思ったのは、阿部さんはそもそも学生時代、中学時代、高校時代はどんなスポーツをやられてきたのかなと、
そう、はい、ですね、まあ、私もスポーツをするのが、見るのも好きなんですけど、中学校の時はですね、まず部活に入ったのが野球部だったんですね。
王道ですね。
野球をやらないといかんということで、野球部に入りまして、でなんか練習かノックかなんかだったんですけどね、1年生の時に、でポーンって多分内野で簡単なフライだったと思うんですが、それをちょっと落球しまして、ちょっと自分には野球の才能ないんじゃないかななんか思いまして、もう数週間で数週間一ヶ月ぐらいやったかな、でちょっといきなりやめまして、
早い、
でちょっとバスケットボールも楽しそうだったので、バスケットボールに入って、バスケットボールは結構これが2年間ぐらいやりましたね、でこれは3年までと思って言ってたんですけども、その顧問の先生が異動されて、たらバスケットボールをで指導できる顧問の先生がいないということになって、でバスケットボールはもう解散だよ。
解散。
ひどいひどい。
自分の意思ではなかったんですが、バスケットボールを諦めざるを得なくて、で次にやったのがバレーボールを3年生の時はバレーボール。しかもこれは今ですと考えられないんですが、あの校庭グラウンドに、
そうですよ ね、当時はね、私たちの頃もそうでしたよ。
そうです
か。バレーボールずっと競技です。
グラウンドの砂のところにポールを立てて、そこでやってたバレーボールですね。だから中学校3年間で3競技を経験したという、まあろくなものではなかったんですが、そんなことをや
る。バレーボールはもともと入ってたバレー部員さんに混ざって3年から急に阿部さんは、
いやバレーボールは新設したんです。
あ、じゃあバスケ教える先生はいないけど、
バレーなら教える、そっくりバレー部みたいな、
みんな、まあそんな感じだったですかね。結構バスケをやってた連中が多かったかも、
バスケも外部でしょ。
バスケ、バスケは中で、ボールリングがないと。
バスケは中なのにバレーは外だったんだ。
そうなんですね。まあ、体育の時間も多分そうだったかな。
私の中学校はバレーもバスケも外部でした。
バスケットのゴールが外にあったっていうのはすごいじゃないですか。
体育館は誰が使うの？
体育館は私たち剣道部と機械体操部と卓球部。
卓球がありましたね。卓球結構ありましたね。柔道部もありましたね。
柔道部、
で高校に行って、まあ、ちょっと高校は、半分不良だったので、柔道部に誘われて、柔道やりましたね。
不良は柔道部？
いやいや、そんなことなかった。
ボクシング部とかだよね。
で ほとんどやらなくて、で黒帯商談試験受けないって言われて、まあ結構でも柔道部って言っても、私がいた高校はそんな道場があるわけではなくて、多分廊下に畳を敷いてやってたような柔道部だったので、で、まあ、商談試験で黒帯、普通はね、やるんですけども、自分の目標としては白帯で黒帯を任すっていうのがなんかやりたくて、
なんかもうね、不良の王道ですね、
なんていうことで、チャラチャラやってたっていうのが、まあ学生時代の運動ですかね。ですから、まあ本当にこれにスポコンで打ち込んでみたいなところはなかったんですけども、まあいろんなこう競技を経験した っていうのも今になってみると、うん、ここ良かったかなっていうか楽しかったなっていうのもあったりして、うん、まあ、今ちょっとソフトバレーにハマってますけど、そんなところ、うん、
はい、
ですから、あああの時バレーやってたのもちょっとはなんていう感じがあったりして、うん、はい、学生時代ものにならなかったんですけど、結構社会人になって、
うん、
うん、まあいろんなことやってて、うん、ですから経験は豊富なんです、
うん、今はソフトバレーボール、うん、
ソフトバレーボールは何年前から、
ソフトバレーボールは結構これ長くって、
はい、
まあ、実はこれに入ったのも本当はやりたいっていうわけではなくて、
はい、
私が役所いる時に福島県で総合また地域スポーツクラブっていうのを各市町村で立ち上げて、というようなことでスポーツを盛んにしましょうっていうようなことをやってて、でその当時の東亜町でもやっぱりスポーツクラブを立ち上げるっていうようなことで担当させてもらってやってて、立ち上がっていざじゃあ何に自分もやっぱり担当してた以上どっか所属して活動しようかなと思ってたらば、ソフトバレーボールっていうのはまあいろんなクラブっていうかあるんですけど、なかなかこう自分でこうしっくりしたいのがなくて、ソフトバレーボールってっていうのもニュースポーツの一つですから、うんうんうん、私もよく分からなくて入って活動してきたっていうのが、まあ、ソフトバレーボールに入った、
うんうん、
きっかけなんですけども、結構まあ皆さんご存知の通りバドミントンのコートで、うんうん、生まれみたいなね4人でやるっていうようなことで、これも結構男女混合だったり、うんうん、若い人たちもね本当にやってますけども、うん、そんな面で楽しいスポーツで、今ハマってるのがソフトバレーボール、うん、で60になってのやっぱり大会、60歳にならないと出れない大会のようなのもあるじゃないですか、だから私も60超えてやっと大会に出れるようになったみたいな、
あ、
うん、ですから始まってちょっと経った頃は60前だったので、
うん、
早く阿部さん60になれないよ
っていうか、
あ、そんな60にならないと出れないっていうか、
うん、
そういったね、シニアっていうか、
うん、
まあ、シルバーとかの大会があるんだっていうので、やっぱりその60代のところで勝てるようになってきたとか、うん、やっぱり面白いっていうのが分かってきたっていうね、
強いんですか？
いや、そんなに強くはないんですけどもでも、うん、去年は宮崎のシルバーの大会にはちょっと行かせていただいて、初めての全国は経験しましたけど、やっぱり上には上っていうかね、まあ先ほどの綱引きでなくても全国大会に出れたっていうのは、やっぱりその自分のレベルだったりアップしていくのにも経験的にも良かったかなと思ってはいるんですけどもね、今ちょっとこんな状況で大会もないもんですから、練習は週2回はやって行ってるんですけど、
うん
うん、なかなかやっぱり密にならないとかですね、風通し良くしてなんていうことではいろいろとやってますけども、なかなかちょっと練習もままならないし大会もないっていう状況で、ちょっと今寂しいような状況ですかね。でもやっぱりクラブの中にももう80近くなってね、練習に出て毎週2回出てきてやってる方もいますから、自分もここまでできるかなって、まだまだね、うん、障害スポーツとしてはやれるなと思って、今こう長くやれるのは今ソフトバレーボールかななんていうことで、
チームはその男性のチームでやってるんですか？
いや、今はもうシルバーはほとんど混合、
2人2人、
そうです、男性2人女性2人っていうのがやはり主流なので、はい、買い方なんかはね、うん、レディースとかいうのところにありますけども、うん、今はやってるのはそんな形で、男女混合でやれるっていうのもまた、
なかなかないですよね、スポーツ
でね、今、でもオリンピックもそうですけども、やっぱり男女ペアっていうのが今、ね、だんだんこう、うん、多くしてる、
そうですよね、バドミントンとか卓球とかね、
ね、だからだんだんそういった形で、
うん、
レディース男子とかっていうようなことでもなくて、そういったことでだんだんこう増えてきてるのも主流なのかなっていう気もするんですけども、
いいですね、昨年はじゃあ県大会で勝ち上がって全国に行ったっていうことですか？
そうですね、一応は、
一応斉藤副理事長のりこさんとかとライバルですか、もしかして。
そうなんですよ、
そ
から、まあ、全国大会だと遠いので、うん、まあ、あのシルバーの方なんかもこう、うん、結構日程取らないといけないもんですから、うんうん、県大会自体にこうエントリーされるっていうチームもやっぱりこう大会を選んで出るもんですから、あの、のりこさんと県大会で当たったっていうようなことではなくて、うん、あのローカルの大会行くと、うん、はい、あの副理事長のりこさんが来てて、うん、あ、やってたのねみたいな、当時はですね、あ、おさんもやってたのみたいなことがあって、うん、そうなんですよって、はい、綱引きの印象は結構、飯野町も結構、うん、私らの前の、どうしても私は飯野を任したいということで、うん、綱引きも始まったんですけど、うん、あの当時ですから飯野の方は私が綱引きをやってるっていうのはご存知で、うんうん、でソフトバレーの大会に行くと飯野のチームも来るので、
はい、
安倍さんはいつからソフトバレーに行ったんですかっていうそうなんですよ、最近、最近60になってからみたいな話をしながら、うん、あの楽しくやってますけども、そんなことでこう結構綱引きのことを覚えて いていただく方もソフトバレーのメンバーにも多いので、うんうん、そんな意味でもこう結構楽しく、あのやらせてもらってるっていうのが最近ですかね、
うん、そしたらじゃあ大会がまた始まったら当然また次も全国に行って、
そう、
ね、全国で優勝までは行きたいでしょう。やっぱりそこは
そうですね、でもメンバーもありますから、うん、今度ね、若い頃は次、うん、来年どんどんこう伸び盛りっていうのがあるんですけど60代は60代でも61と65じゃえらい違いもあります
からね。今度70以上っていうカテゴリーはないんですか。
あ、それもあるんで 5ゴールドまであるのかな、
はい、
うん、もっと高いレベルもあるんですけど、まあ、そこはそこでいろいろとメンバーの調整もっていうのもあると思うんですけども
ど、
ですから、まあ、そこまでやれるかなっていうのはあるんですけども、はい、
でもね、せっかくだからぜひ全国 で、
そうです
、ね、入賞それまで頑張っていただいてい
やいやいや、ですからね、本当に、うん、でも最近やっぱり60過ぎると、
はい、
体力の衰えっていうのがね、
うん、こう膝とか痛くならないんですか。
膝が痛くてですね、先日もちょっと整形に行きましたけど、うん、あの やりすぎもいけないよっていうことで、
うん
う
ん、
まあ、まあ、膝も、まあ、いろいろと故障はしてるんですけど、はい、先ほどちょっと骨折の話もしましたけど、うん、骨折もあちこちしてますし、うん、最近は膝も痛くて言ったら半月板損傷、うん、軟骨の変形、はい、で膝が痛いのはそのせいです
って
ことなので、ちょっとあのリハビリっていうかね、それをやりながら膝に負担かけないような動きを指導していただきながら、サポーターはめながらやってますけど、だから、うん、ちょっとこう伸び盛りではないので全国を目指すのがどの時点まで我慢できるかっていうのがちょっと、はい、体と、はい、体力の、うん、調整で、
な
かなかてっぺんを取るのは難しいようですね、あのこの年になると、はい、
でスポーツの話いろいろお聞きしたんですけど、阿部さんスポーツ以外もたくさん趣味お持ちなんですもんね。
スポーツ以外はですか、これもスポーツと一緒で、あの、は
い、
ろくなことはやってないんです
よ。いやいや、やっぱね、この名刺、
まずね、うん、私たちご挨拶にいただいた阿部さんの名刺がものすごく可愛らしくて、
ちょっと職場の、ね、はい、名刺で、
はい、
ちょっと白いのもどうかなと思ったので、うん、ちょっと絵をじゃあ描いてみて、後ろバックに自分のを使ってみようかななんて思ったのが、
ふわっとした感じの、うん、かわいらしい
女の子の、
うん、女性が描いたみたい、パステルがなんですね、
は
い、
桜ですよね、うん、日本松、
ね、うんうん、ですから、まあ、それは岩代師匠当時のね、ちょっとあの岩代の桜街道をイメージして、
はい、
やった絵を使わせてもらったんですけども、
ご自身が描かれたわけですもんね、
うん、そう、絵をちょっと気に入ってたので、まあ、これを使おうかなっていうことでやってみたのが、まあ、ちょっとね、
はい、
あ
の
受けてしまったっていうのと
か、はい、いっぱいお家には作品があるんですか。
作品は、うん、あのあまりそんなにね、あの、うん、パステル画自体あるわけではなくて、うん、今一番ハマってるのは切り絵。
切り絵、うん、
切り絵も結構やってて、
今日は持ってないんですか。
これは、まあ、ちょっとねあの、はい、はい、これにも入ってるんですけど、
あ、
まあ、ちょっとやりながらですけど、
うんうん、
これもあの、私が公民館時代に、
はい、
障害学習の体験教室みたいなのがあって、うんうん、
はい、
でちょっと私もその切り絵を見た時に、あ、切り絵って面白そうだなと思って講師を呼んで、うんうん、ちょっとやったのでハマってしまったっていうのがあって、
それから黒いのを抜いていくような、
そうなんです、それに色付け、今は、ね、あの黒だけ白黒もあるんですけども、うんうんうん、結構色付けするのもあったりして、後ろにこう貼ったりするっていうのもあるんですけども、結構あのうん、そうですね、最近ハマったのはこんな、
はい、今、はい、スマホの今画像を見せていただいてますが、これ全部切り絵なんですか？
これ切り絵なんですよ、後ろにこう切りながら後ろにこう色紙を貼っていって、こう色にするっていう、
これ京都か何かの風景、
ね、これはあの言えばちょっとあの京都のお菓子の包装紙になってたものをちょっと、うん、見ながらや
る。もともとどのくらいの大きさなんですか？
これ大きさは A3 よりちょっと大きいぐらいですかね。
結構大きいですね。
最近ちょっと余ったのは、
これどれくらいの時間っていうか、どれくらいで完成するんですか？
これは夜な夜な私もやってますので、はい、お酒飲みながら、
あ、飲みながら、
であっちこっちこう小まいと切ってしまったりして
狂いそうですよ、手元。
そうですね、でこれ始まるとまたこれ終わらなくなってしまって、
なんか夜忙しいですね、バレエやったり酒飲んだり綺麗やった
り、また始まったのみたいな形でちょっとハマってしまうと、ちょっと夜中までやってたりしてですけども、まあそうですね、これはちょっと細いので1ヶ月ぐらいはかかりましたかね、仕上がるまでは。
あれなんかカッターナイフかなんかできるんですか？
そうですね、カッターナイフ、まあ本当はあのこう専用のカッターもあるんですけど、私はちょっと今めんどくさいので、いちいち刃を変えるのがめんどくさいので、あのカッターナイフでポキポキ織りながらやってますけども、まあ、そんなところですかね。
墨人ですね。
この切り絵始めたのが何年前とかですか？
これ始めたのはもう当時から言うと、7、8年になりますかね。今はそんなことで、ちょっと暇があれば、
はい、
あのそんなこともやったりして。
こういうような作品、なんかこう展示会みたいなのやんないんですか、阿部さん？この絵もあるし。
いやいやいや、そんなことはないんですけど自分ので原画を描けるようになれ、下絵っていうんですけどね、 あれを描けるようになれば作品展とかできるんですけど、自分のは今ちょっとやっぱりこうコピーしながらっていうか、
うん
ね、
やってるので
見ながらそれをちょっとやってる状況なので、
うん、
まあ自分で楽しむ範囲っていうようなことでやったりして、うん、まあ自分のちょっと職場のところには2つ3つ飾らせてもらってますけど、
そうなんですね、
ね、趣味ね、ある方も多いですよね。
来た人にだけ楽しんでもらってるっていう限定作品展みたいなのはやってますけども、
住民センターに行けば見れるんですか？
あ、いくらかは何点かはかかったので、はい、で
行かなくちゃ
ね。そしてその切り絵でしょ、このパステル画でしょ、でその他にもあるんでしょ、
あれはね、まあ、小太郎さんね、前回、あ、前回かな、出ていただきましたけど、小太郎さんはアマチュア無線、
はい、
もうシャックと言われるところでね、やってますけども、私もそうですね、消防当時から、
はい、
あの頃まあ無線もあったりしたんですけども、自分でのアマチュア無線もその頃から撮って、コルサインも未だにあってやってはいるんですけども、まあ、本格的にはやってなくて、はい、まあ、免許があるので、うん、まあ、アマチュア無線の講習もできるよっていうぐらいで、アマチュア無線に凝ってアンテナも立てたこともありましたね、
はい、今もまだアンテナはじゃあ、
アンテナはですね、これに雷が落ちまして、
ショック
これはですね、飛来しになってしまいまして、はい、で近くで見てた方がいて、
はい、
阿部さんのところに雷落ちたよって言って、あの当時雷が落ちたので、あの
無線
の機材がもう焼けてダメで、その当時そこから誘導でテレビがダメ、電話がダメ、で雷ってあの電気の保証にならないんですよね、大体はね。ですからその当時そろえてた大体無線機がダメになって、でそれ以来ちょっとあのもうハンディの簡単なやつで、あ、山岳競技にも、あ、山岳競技っていうか山岳にも使ったりしてたもんですから、そんなこう実益も兼ねながら、あのアマチュア無線もやってたりして、でやり取りしながら、あの山の中でも今使ったりはしてたんですけども、今もうスマートフォンの時代でね、
そうですよね、
もう山にはスマートフォン持っていきなさいみたいな 時代になってしまって、ですから今はもうナビで遭難しても電池が持ってれば、もうそこのところは GPS でもうピンポイントで遭難箇所が分かるような状況にも今なってる状況もあったりして、あんまりそのアマチュア無線で今遭難してましたみたいなことでやり取りするっていうのもあんまりなくなってしまって、だったら山ぐらいだと大体のところはスマホで通じるので他人に入らなければですね、だから結構あのアマチュア無線というより もうスマホでのやり取りで済んでしまうので、なんかそちらでの需要もあんまりなくなってきてしまったり、でもアマチュア無線アマチュア無線でね、誰も知らない人と CQ でできるっていうのも楽しみは楽しみなんですけども、なかなかいろんなことをやっていてその時間もなかなか取れなくなってしまったので、今はなんかちょっと無線機が眠ってるような状況で、はい、免許更新だけさせてもらってるような状況なんですね。
そして先ほど美智子さんが阿部さんのお写真を撮ったじゃないですか、
はい、
うん、はい、あのこのスポーララジオにね載せるための写真すごく上手、美智子さんすごく上手ってみんなで褒めたら阿部さん実はカメラも、ね、趣味なんですっておっしゃって、もう美智子さんに負けないぞって言
ってカメラの話を撮る系ですから、
そこも教えてほしいですね。い
や、カメラはそんなあのやってるわけではなくて、ただ一眼レフを一入れたかっただけの話で、バカチョンよりはいいかなと思って、
ぜひね、最近はちょっとルーターズのいろいろポスターとかいろんなものにもご協力いただければ、孫
の写真を撮るのが唯一の面白みぐらいでね。
お孫さん何人いらっしゃるんですか？
今一人しかいないんですけどね。でもあの、まあ、ファーストラッキーっていうか、あの結構あの一眼レフ持った当時はいろんなこう写真展とか出したりすると、まあちっちゃいとこですよ、入選したりして、
はい、
なんだ自分できるじゃんみたいな、
才能あったなみたいな。
でも自分だけできるっていう、
でもねやっぱりそれはさ、ファーストラッキーでこう狙ってそこのところを取れるようにならないとやっぱりね、ダメですよね。こうたまたまそれが取れて出したら入選したみたいな形だったのでハマりましたけど、最近は何取っても全然落選ばっかり
で。でもちゃんと出してるんですね、
やっぱりみたいなところはあって、あのカメラもまあその程度で、最近はですね、はい、ウクレレにハマって、
また他にもあるんですね。ウクレレ、
もともとギターとか弾けるとか、
ギターも学生時代やったんですよ、
ちょ
っ
と。
これはフォークソング時代、
あ、フォークソングが流行ってた時代ね。
あのかぐや姫とか、あの辺をコピーしてる時代がちょっと 2,3 人でグループ作ったりしてやってて、それもそれきりなんですけどね、
不良だったのにフォークソングもやってたんですね。
その当時は不良がフォークソングだったんじゃないですか。
そうなんだ、そこが王道ですか。
ゲタ履いてみたいな、そんなことなかった、そんなことでやってたってこともあって、ちょっと、この、 あのコロナ禍でのステイホームではなかったんで、今ね、あの結構ウクレレがステイホームで、あのウクレレが流行って
る、池江理子さんでしたっけ、なんか誰かウクレレを、ね、やりたいとか言って聞いた。
でたまたまこれもテレビで、あの某 NHK のアナウンサーが朝の番組でポロンと弾いてたんですよね。
あ、
なんかこの人ができるんだったら自分もなんか楽しそうだなと思って
始めたんですか。
始めて某中古屋さんに行ったらなんかあったんですよ、あ、これいいなと思って、買ってきてやったらなんかちょっとハマっちゃって、で今ネットにもいろんなね、そういった出てるので、
指南 YouTube みたいなのがね、
そうなんですよね、だからそれを見ながらノートに書き写したりして、
じゃあ今度私たちがなんかフラーでやりながら伴奏、ね、
そこまでちょっと何年かかるんでしょうみたいなことですけども、またそんなの始まったのっていうことで、カナエはもうね
夜な夜なウクレレ弾いたり、
ウクレレ弾いたり、サ
ーケルや
ったり、キリエやったり、バレエやったり、忙しい忙しい
趣味は多すぎてものにならないというい
やいやいや、
何をやってるのっていうね、はい、ことでやってますけども、
まだ実は語り尽くしてない趣味とか
あります、
あるんでしょうけど、
ま
だ
ま
だないです、
ないです
多分来ればあるけど、
ね、
いろんなもん、でもやっぱりね、ウクレレもギターやったりとかいろんなこうね、ものにならないながらもやってると、だから皆さんもやっぱり学生もそうなんです、子供たち特にね、まあ、あの高校野球を目指すっていうのもいいんですけどね、いろんなものにこう小さいうちはこう経験してやったら、もう何かの時にこう うん、役立つかなっていうのもあるので、スポーツなんかも ここに偏るっていうよりも、うん、特に小中学生なんかはいろんなことを経験してほしいなって思ってますし、うん、まあ、障害者もそうなんですけどね、うん、ただそんなところにこうちょっとお手伝いできれば、うん、私もちょっといいかなっていうのもあるんですけど、
ありがとうございます。さあ、第9回のスポボララジオも阿部さんにたくさんお話を伺いました。8回9回と2回にわたって阿部慎一さんの盛りだくさんの話を聞かせていただきました。またね、何か新しい趣味ができた時はぜひまたお越しいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。